ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。フェスの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ヌサンダラ州と当局の規定官僚後、政府は海外投資を加速することについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領はヌサンダラ州と当局への外国投資に関する規定の定め、ヌサンダラ州とへの外国投資家の誘致を加速できると述べました。7月28日アンタラ通信社によると、大統領は現在ヌサンダラ州との開発に関して外国投資家から300通の覚書があることを明らかにしました。政府はその後、関心のある外国投資家を再び招待し、ヌサンダラ州との開発の進歩状況を視察する予定です。大統領はヌサンダラ州における最長119年間の土地使用権の形で、潜在的な投資家にインセンティブを提供する規定を定めることは、国内外から可能な限り多くの投資を呼び込むことを目的としていると述べました。それでは次のニュースです。インドネシア大使は、マカサル投資フォーラムは日本のインドネシアへの投資の機会だと明言したことについてお伝えします。在日本インドネシア大使ヘリー・アフマディ氏は、2024年のマカサル投資フォーラムが国内のビジネスマンと日本を含む外国投資家との会議の架け橋となる可能性があると保証しました。7月28日アンタラ通信社によると、大使はこの会議には外国投資家と地域の利害関係者との間の投資協力が生まれる可能性もあると述べました。この機会に、大使は日本の代表団に対し、 MIF2024 年を活用してインドネシア東部地域、特にマカサル市のインフラ、交通、漁業、中小企業、物流、エネルギーの分野への投資を検討できることを改めて強調しました。この大使は以前、マカサルのロサリービーチパビリオンで開催された F8 マカサルフェスティバルのオープニングにも出席しました。 F8 とはファッション、食べ物、小説家とフォント、美術、民族、フュージョン、ミュージック、動植物、映画を意味します。マカサルの F8 には日本、オーストラリア、イタリア、オランダ、イギリス、米国、シンガポール、マレーシア、フィリピンなど様々な国の代表者が出席しました。それでは次のニュースです。 マレーシア外務大臣は ASEAN が依然として世界レベルで重要なブログだと明言したことについてお伝えします。7月28日アンタラ通信社によると、マレーシアのモハマド・ハサン外務大臣は第57回 ASEAN 外務大臣会議及びラオスでの一連の外務大臣会議への世界の大国が出席している状況は ASEAN が依然として国際レベルで重要なブログであることを明確に批評していると語りました。同外務大臣によると、 ASEAN の対話パートナーと非対話パートナーの存在は現在の世界の地政学的な状況を形成する上で ASEAN が重要であることを証明しているということです。第57回 ASEAN 外務大臣会議にはベトナムを除く ASEAN 加盟国のすべての外務大臣が出席し、ベトナムからはドー・フン・フィエ外務副大臣が代表を務め、ミャンマーからはアウン・チョウモ外務省次官が出席しました。この会議にはアンソニー・ブリンケン米国外務長官、中国のワン・イー外務大臣、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外務大臣、イギリスのデビッド・ラミー外務大臣、欧州連合外務安全保障政策上級代表ジョセフ・ボレル・フォンテルズ氏も出席しました。それでは次のニュースです。国連はブルーラインを超えるロケット発射は即時中止されるべきだと述べたことについてお伝えします。国連の中東和平プロセス特別調整官トール・ウェネスランド氏はソーシャルメディア X でゴラン高原北部での悲惨なロケット攻撃を非難しました。7月28日アンタラ通信社によると、同氏はブルーラインを超えるロケットの発射は直ちに中止されなければならないと述べました。中東は崩壊の危機に瀕しており、この地域にさらなる紛争が起きてはならないからです。同氏はまた、この地域を襲った恐ろしい暴力の矢面に立たされ続けているのは子供たちだと強調しました。この声明はトルーズ・ハーの町マジダル・シャムスでの襲撃で少なくとも12人が死亡、35人が負傷したとイスラエル当局が発表したことを受けたことによるものです。軍はこの攻撃をヒズボラのせいだと主張しましたが、レバノンのグループは否定しました。一方、国連レバノン特別調整官ジャニン・ヘニス・プラシャート氏と国連レバノン暫定軍司令官アルド・ラザロ・サエンス氏は声明で、民間人は常に保護されなければならないと述べました。それでは最後のニュースです。ベネズエラは多くの団体の監視の下で大統領を選出したことについてお伝えします。7月28日ベネズエラでは市民社会と国際監視団による綿密な監視の下で新大統領が選出されました。3期目の就任を目指す現職のニコラス・マドゥーロ大統領と、その主要な対立候補であるエドムンド・ゴンザレス・ウルティア氏は大統領選挙の最有力候補であると予測されています。2013年からベネズエラを統治している61歳のマドゥロ氏は、平和と安定を維持すると約束しました。一方、ウルティア氏は元外交官で前後方のマリア・マチャッド氏が失格になったことを受け、国の主要野党連合の統一候補 として擁立されました。ウルティア氏はベネズエラの石油産業を民営化し、国家債務の再構築に努めると約束しました。専門家チームや世界中の選挙管理委員会の専門家65人を含む635人以上の国際監視員が選挙を監視しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日はパリオリンピックを通じて世界平和を推進する機会を模索することについてお伝えします。パリオリンピックは現地時間7月26日金曜日に正式に開幕しました。開会式は史上最大規模で開催され、7000人近くの参加者が85席のボートに乗り、フランスの首都の歴史的建造物を通行するセーヌ線沿いの 5.6km をパレードしました。オリンピック史上初めて開会式はメインスタジアムの外で行われ、約300万人が洗顔に特別に建てられたスタンドから生観戦しました。さらに20万人はそれを見下ろすバルコニーやアパートから開会式を観戦しました。今年のオリンピック・パラリンピックのポスターは開催国のシンボルが書かれており、さあオリンピックを開こうという意味の競技のテーマを描いた一体化した作品になっています。このテーマは責任、総合的、平等で爽快な大会を目指す目的を意味します。パリオリンピックにはユニークで意味のあるマスコットも登場します。擬人化されたフリギア帽はフランスの自由と独立の精神を表すマスコットとして選ばれました。フリギア帽はフランスの偶話的人物マリアンヌ氏が被る象徴的な頭飾りで自由を象徴しています。このマスコットは先週を激励するだけでなく、フランスのアイデンティティと価値観を反映するシンボルともなります。パリオリンピックには206カ国から参加者が集まり、45競技329試合が行われ、オリンピック史上2番目に多いメダル数が用意されています。今回のオリンピックは競技だけでなく、団結、多様性、そして夢を追求し、成果を達成する人間の精神を称えるものでもあります。今回のパリオリンピックは世界情勢が厳しい中で予定通り開幕しました。未解決のウクライナ・ロシア戦争とハマス・イスラエル紛争は現在世界で最も注目されている2つの例です。パリオリンピックの開催は戦争解決に直接触れないとしても、国際社会に平和と団結のメッセージを広めることに大きな期待がなされています。それは競技では選手にとって勝利への熱意の他にも、本質的価値であるスポーツマンシップを守る義務があるからです。このスポーツマンシップはスポーツ競技だけでなく、交渉の道や国際首脳会議においても世界全体に伝えられるべきです。紛争当事者はパリオリンピックに出場する選手たちが示すスポーツマンシップの精神を見習うべきです。パリオリンピック選手たちのスポーツマンシップの精神が世界平和の創造と終わりのない紛争の解決への インスピレーションとなることを期待しています。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1947年7月29日にオランダの本部に対するインドネシア空軍の最初の空爆のことから始めましょう。1947年7月29日、インドネシア国軍空軍は西インドネシア時間の朝5時頃、独立戦争における初めて空爆を開始しました。攻撃の目的はスマラン、サラティガ、アンバラワにあるオランダ陸軍本部の破壊でした。インドネシア国軍空軍は3つの都市を爆撃することに成功しました。爆撃ではインドネシアが戦略的勝利を収めました。しかしオランダ人は攻撃の影響を受けませんでした。次に1958年7月29日に米国航空宇宙局または NASA が設立されたことについてです。米国航空宇宙局または NASA は米国連邦政府の独立機関であり、民間宇宙プログラムと航空及び宇宙研究を担当しています。全米航空諮問委員会または NACA を継承して1958年7月29日に設立されました。この機関は 宇宙科学を平和的に利用することを目的とした民間の機関です。創設以来、アポロの月面着陸ミッション、スカイラブ宇宙ステーション、その後のスペースシャトルなど、米国の宇宙探査のほとんどは NASA が主導してきました。 NASA は国際宇宙ステーションをサポートし、オリオン宇宙船、スペースロンチシステム、コマーシャルクルーの開発を監督しています。この期間はまた無人 NASA の打ち上げの打ち上げ捜索とカウントダウン管理の監視を提供する打ち上げサービスプログラムに対しても責任を持っています。最後に、1947年7月29日に世界初の完全電子デジタルコンピューターエニアックが稼働したことについてです。エニアックはエレクトロニックノメリカルインタグレーター&コンピューターの略で、チューリング完全になるように設計された最小の完全な電子コンピューターであり、あらゆる種類の計算問題を解決するために配線を再配置することで再プログラムすることができます。エニアクは武器の発射テーブルを計算する目的で、アメリカ陸軍の兵器研究所のために開発及び構築されました。エニアクはペンシルバニア大学の J. プレスパル・エッカルとジョン・ウィリアム・マウシリーによって設計されました。このコンピューターは1943年5月17日にプロジェクト PX として建設が開始され、1944年半ばから非公式に運用された後、1947年7月29日に再びエニアックが、1955年10月2日に午後11時45分まで継続的に運用されました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Dari seribu jalan di duniaBertemu dia Inginnya lari pergi tanpa kata Mengapa sudut mata hafal rupanya Lupa bahwa lupakan nyata Mudah tapi itu senyuman yang ku sukaketika kembali ku jatuh cinta siapa dia sakitan air mata sia-sia dari begitu banyak manusia mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpaMalam hangat tapi ku terjaga Rindukan dirinya si pusat kecewa Lupa bahwa lupakan nyata Mudah tapi menyangkut dia Ku tak bisa Sepertinya samaTatapan khas matanya masih yang lama Kau ajak bicara Seketika kembali ku jatuh cinta Sialan dia
selalu ada singgah sana tempat untuknya. Sepertinya sama, tetap penas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh.
Voice of Indonesia。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアがソーシャルビジネスのためのファミリーオフィスを導入することについてお伝えします。法務人権省はインドネシアが社会起業家精神とや社会事業に適したファミリーオフィス投資計画や家族ベースのファンド管理を導入することを明らかにしました。法務人権省のチャヒオ・ムザル総法務局長は、インドネシアにおけるファミリーオフィスの設立は2024年10月に同総局によるソーシャルビジネス立ち上げ計画に沿って実現する予定であると述べました。7月26日、アンタラ通信社によると、同市は社名声明で、ソーシャルビジネスはインドネシアで発展する可能性が非常に高く、特にアラブ首長国連邦が実施している例を採用する可能性が高いと述べました。同市はアラブ首長国連邦には、社会的事業活動やその他の非営利活動のためにソーシャルビジネスへの資金提供に関心を持つ世界的な投資層の慈善家がいると説明しました。また少し前にルフ・カイジ投資調整大臣のアラブ首長国連邦への関連当局との会談に同行した際、インドネシアのファミリーオフィスを設立する計画について話し合われたと述べました。ファミリーベースのファンド管理は、法的インフラや制度的インフラを含む包括的かつ統合され、容易な投資を提供する国際的なビジネスエコシステム環境を構築することによって行うことができるということです。さらにインドネシア代表団は、訪問後、アラブ首長国連邦が実施する制度を模倣することで実現できる投資エコシステムにおける習慣法制度や習慣法の適用についても視察しました。チャヒオ・ムザル氏は、この場合の習慣法は、地域の状況やインドネシアの利益に合わせて、事業体、課税、金融サービス、移民を管理する規制を採用及び修正する形を取ると述べました。インドネシア政府はジョコウィドド大統領の指示のもと、国内にファミリーオフィスの設立を計画しています。ファミリーオフィスとは、裕福な家庭の財政を管理する機関や事業会社のことです。ファミリーオフィスの主な目標は、長期的な財務上のニーズと目標に合わせて一元化された財務及び投資サービスを提供することです。政府はファミリーオフィスが裕福な投資家を引きつけ、インドネシアに資金を移すだろうと信じています。リスナー皆さん、これで Indonesia ku owarimasu.
Kau satu dari seribu yang tak percaya rasi bintang itu nyata, selalu memakai kepala logika di atas segalanya. Ku benci menduga-duga, mencari jalan menuju pikiranmu, selalu membaca ramalan tentang emosi yang kau sembunyikan. Tapi selalu ku kembali padamu, satu dari seribu yang ku mau. Sejauh aku mencari, kau masih jadi pemenang di hati. Andai saja bisa kuraba arahnya, kemana kan membawa kita. Apa kita satu tujuh? Seingin itu denganku, andaikan kau bisa menuntun jalannya, mungkin kita telah bersama dari sekarang. Gemar datang dan pergi, berlalu lalang tanpa berpikir panjang, terlarut dalam teka-teki kusut yang kau buat-buat sendiri.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、 Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。 Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるプソーネインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、プソーネインドネシアです。今日はインドネシアのリアウ州にあるビーチをご紹介します。サンギリンビーチはリアウ諸島のビンタン島スボンラゴイにある海洋観光地です。このビーチはビンタン島の隠れた楽園の一つで、魅力的な白い砂浜と素晴らしい自然の景色が広がる長い海岸線を提供します。サンギリンビーチは多くの観光客が手に入れていないその自然の美しさから隠れた楽園と言われています。静かで平和な雰囲気の持つサンギリンビーチでは、魅惑的な景色を眺めることができ、リラックスするのに最適な場所です。清らかで柔らかい白い砂浜が広がり、そよ風を感じながらビーチを歩くと心地よい気持ちになります。ここは白い砂が端から端まで曲線を描いて続いています。そして両端には大きくて高い岩があります。これらの岩は観光客にとって絶好の写真スポットです。穏やかな波もここで過ごす人に自然で落ち着いた印象を与えてくれます。このビーチの美しさは透き通った青い海によってさらに完成され、日の出と日の色を楽しむのに最適な場所です。サンギリンビーチは静けさを提供するだけではなく、さまざまな興味深いアクティビティも提供します。このビーチで人気のアクティビティの一つは水泳です。海水は透き通っていて、波も比較的穏やかなので、お子様も含めてどなたでも安心して泳ぐことができます。スノークリングファンにとってサンギリンビーチは美しい水中生物を探索するのに最適な場所です。このビーチ周辺の海域では手つかずのサンゴ礁と様々な種類の熱帯魚が見られています。穏やかな潮風や砂浜に打ち寄せる波の音を楽しむことは、心をリフレッシュする自然療法でもあります。サンギリンビーチには多くの観光客が訪れていないため、訪れる前にいくつかのことに注意する必要があります。その一の一つは、このビーチでスノーケリングをする人のために、食べ物や飲み物、薬、そしてその他の個人的な必需需品およびスノーケリング用具を持参していることです。サンギリンビーチに行くには自家用車を利用するか、ビンタン市内中心部からレンタカーを借りることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習が目的です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの文化研究技術省の言語開発研究局の協力によるものです。今回のテーマはベルジャムジャム、日本語で数時間です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではベルジャムジャム、日本語で数時間についての会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと、マカサル経由でバリに 向かうベトアンバリ空港の乗客の間で行われます。クリスさんは乗客に飛行機の到着を何時間も待っていたと話しました。
Kata petugas bandara Beto Ambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、ブリジャムジャム、日本語で数時間に関連する単語とフレーズをご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。サヤ、サヤ、日本語で私、私。メヌング、メヌング、日本語で待つ、待つ。ブリジャムジャム、ブリジャムジャム。日本語で数時間、数時間。Saya sudah menunggu berjam-jam. Saya sudah menunggu berjam-jam. 日本語で何時間も待っています。何時間も待っています。Petugas, petugas. 日本語で役員、役員。Terlambat, terlambat. 日本語で遅い、遅い。Cuaca buruk, cuaca buruk.日本語で悪天気、悪天気。menunggu lama, menunggu lama。日本語で長く待っています、長く待っています。semoga, semoga。日本語でうまくいけば、うまくいけば。segera membaik, segera membaik。日本語ですぐに良くなる、すぐに良くなる。pesawat, pesawat。日本語で飛行機。飛行機。ティバ、ティバ、日本語で到着、到着。トゥジュワン、トゥジュワン、日本語で目的、目的。リスナー皆さん、会話の中に、Saya sudah menunggu berjam-jam。日本語で私はもう何時間も待っていますという文がありました。この文にはブリジャムジャム、日本語で数時間という数字の単語があります。ブリジャムジャムという言葉は60分または1時間に等しい時間を意味するジャム、日本語で時間という名詞に由来します。この会話の中で飛行機の到着までの長い待ち時間に関する質問の答えとしてブリジャムジャムという言葉が使われています。では時間の長さを表す他の数字の単語の例を聞いてみましょう。ブルハリハリ、日本語で数日間。Di Jakarta ke kota Baobao, penumpang feri perlu waktu berhari-hari. 日本語で、フェリーの乗客はジャカルタからバオバオシーまで行くのに数日かかります。Berminggu-minggu, 日本語で数週間。Paket Chris belum sampai selama berminggu-minggu. 日本語で、クリスさんの荷物は何週間も届きませんでした。ベトアンバリ空港はソラウェシ州南東部バオバオ市にあります。この空港は先駆けの空港として1976年に建設されました。現在ベトアンバリ空港はワカトビ諸島の観光地と南ソラウェシ州の首都であるマカッサル市を結ぶアクセスポイントの一つとなっています。リスナー皆さん、最後はもう一度例文を聞いてみましょう。
Kata petugas bandara Beto Ambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
では皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているフォイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
ボイスオフインドネシア。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はアフィファが歌うヌアンサブニンというクロンチョウの曲をご紹介します。アフマド・ダニーが歌ったこの曲は、昔2008年12月24日にリリースされたフィディ・アルディアノの最初のシングルでした。実は、ヌアンサブニンはフィディ・アルディアノのオリジナル曲ではありません。彼は、キーナン・ナスティオンとヒース・ガンクが作曲し広めた古い歌を歌っているものです。この曲は一見普通に見える人に対する徐々に芽生えていく恋心を描きました。初めて会った時は特別な感情はありませんでしたが、時間とともにその人のことをより深く知るようになると、その人の特別な点が見えてきます。それでは皆さん、アフィファが歌うヌアンサブニンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Sudah ada yang menarik.
Voice of Indonesia.
You.
Listener 皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールは voi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。